ロボットはい、始まりました、ロボットオークです。もうゴールデンウィークということですね。隣の部屋に人がいます。なんか急に叫び出したよ、この人みたいな感じに今ね、なってると思います。というわけで、ロボットオーク、パーソナリティのヤスです。
ワナです。
ヤス山です。
はい、この番組はありとあらゆるロボット作品を好き勝手に喋り倒すロボット好きのための毒にも、薬にもならないリスナー参加型の番組となっておりますですね。
はい。
冒頭は、だいぶ定着してまいりましたロボット用語で古今東西の、コーナーですね。前回が安山さんのお題だったのかな。
そうですね。
で、すごいいいお題だったんだけど、俺のポカのせいで失敗っていうね。スタードライバーは、タイバディに乗る方の名前であって、ね、機体名ではないってことですね。
はい、機体名ではない。
そう、だ、思ったんですよ。ああいう、選択肢がいっぱいある中から上げていく方が面白いよね、やっぱね、お題としては。うん、この人何をあげるのかなみたいな。
はいはいはいはい。
聞いてる方も多分楽しんでいただけるんじゃないかなと思ったわけですよ。
うん。
で、今回はお題出すのは僕ということでよろしいですかね。
はい。
はい。じゃあお題出させていただきます。これ、ね、せっかくなんで、聞いている皆様も今一緒にちょっとね、考えてみてくれたりすると、楽しいかなと思いますね。はい。じゃあお題いきますよ。
はーい。
はい。
ロボット作品の中で、
うん。
ロボット、もしくは、まあ、それに付随する、まあ、なんていうんですかね。それに類する機動兵器、もっとサービスして、じゃあ、戦闘機とか戦車とかも含めます。ロボット作品に出てくる、そういう、戦闘兵器に登場して、操縦していた女性パイロットといえば、5人挙げてください。せーの、スタートです。
高谷のり子。
はい。
ユング・フロイト。
はい。もう俺いいかな？
え、なんで？あ、あれ、かずみ、あれ、お姉さんの名前なんだ、下なんだ。
じゃあ、シーマ様。
はい。
あ、シーマ・ガラハウですね。
うん。
じゃあ、あと、マクロス。じゃあ、クラン・クラン。
はい。あと一人。
レッシー。ガウハレッシー。
はい。意外とポンポン出ちゃったね。トップを狙い全員そうだもんね。
そうね。今目の前にガンバスターの超合金があったんで、これでいいやと思って。
そうね。今もう20秒強ぐらいで5人ポンポンと上げてもらっちゃいました。そうですね。まあ、ガンダム作品にも数多く女性パイロットいますし、ね、今挙げていただいたレッシーとかね、カンネリアアムとか、
うん、
あとは、エヴァンゲリオンとかもね、
まあそうですね。
ね、女性パイロット出てきますし、
うん、あとオーラバトラーとかでもいいですもんね。
うん、挙げていくと意外と女性パイロット多かったなって思いますね。
俺今ね、ラーゼフォンに出てきたドーレムみたいのに乗ってる、女の人なんだっけなって思い出さなかったのよ。
なんでピンポイントでそこが思い浮かぶ
の？なんかわかんない。パッて思い浮かんだの。バンダナの子じゃなくてさ、みたいな。
ラーゼフォンね、ラーゼフォン我慢して最後まで見るといい作品だったなって思える。
超面白いっす。
うん。あ、よかったよって思える作品だけど、うん、途中でね、挫折しちゃうともったいないんですよ、すね、作品はね。はい、というわけで、以上、ロボット用語で古今東西のコーナーでした。皆さんはね、はい、何個挙げられたでしょうかね。はい、というわけで、まあ、本題に入る前にオープニングというか、まあ、普通歌いただいてるんで、その普通歌ちょっといつ紹介していきましょうか。
はい。
はい、ニョロさんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ロボットーク、カッコ仮。2周年おめでとうございます。
そうなんですね。そうなんですよ。2
周年経ったんですね。
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。第1回に投稿して、リスナーの先輩方のロボット愛の大きさに感動し、あと1年ロムロと心に決めて早2年、気がつけば大学生になっていました。おめでとうございます。受験勉強の際には本当にお世話になりました。ありがとうございました。まだまだ若輩者ですが、また投稿していきたいと思います。お忙しいとは思いますが、これからも体調に気をつけながら頑張ってください。いい長文失礼いたしました。とのことです。ありがとうございます。いやー、嬉しいお便りですね。
そうなんですよ。
あー、もう2年も経っているんですね。
うん。
うん、
2年経ってるのにまだ23回っておかしな
こと。まあまあまあまあね。まあまあね。 この間ね、その話をツイッターでしてて、全部数えたら70何回実はあるんですけど、
もうやってる。
結構やってるよね。
結構やってる。一発で番組張りにやっちゃってるっていうね。
そうね。こういう、なんかでも、受験勉強のお供にとか、そういう、使い方していただけるとすごい嬉しいですね。
そうですね。オールナイト日本的な感じでこう。
そうそう、あ、ラジオなんだなって感じがするじゃないですか、やっぱり。うん、深夜勉強のお供とかね、いいですね。
うん。
うん、でも全然ね、その、遠慮しないで、ガンガン投稿してくださっても、嬉しいですよ、僕としましてはね。その、やっぱ幅広くいろんな方からお便りもらってるんで、僕たちですら知らない作品とかやっぱいっぱい送られてきますからね、そういうのを勉強。
いや今日多いよ、僕。本当に。
そういう意味でいくと今日は多いですね、その
今日は多いよ。
今回、割と D 面は割とそういう作品が集まる傾向にあって。
そうそう。
うん、僕たちも知らない作品とかがあって割とね、予習して、そうなのみたいな驚きがあったりしてね。
D 面の D はディープの D だからね。
そう、そう。
そんなわけ
ね。そうなんだ。でもまさにそんな感じですよ。
いや、ほんと今日はそんな感じになりますけど。
うん。
まあ、大学生になってね、大学とかに行って、それこそ、ロボットが好きなお友達とかできたらね、また、それはそれで新しい交友関係が広がるかもしれないですね。いいですね。
そうですね。
ね、
うん、そうですね。まあ、こう、その、なんつうんですかね、ロボット作品、割と、まあ、狭いようで広いジャンルですからね。
うん、
まあ、その、日常の中で見ている作品とか、こんな作品に触れて思い出が残ってるんですよ、みたいなお便りとかをね、くださったら嬉しいですよ。
うん。
じゃあ、本題の方に参りましょうか、ね。
そうですね。
はい。はい、ニョロさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では早速、ただいま、取り上げているのは、燃えろワンシーンのコーナーですね。ありとあらゆるロボット作品の中からこのシーンが燃えすぎて鳥肌が立った、もしくはこのシーンにグッときて号泣してしまいましたなどなど、感極まるシーンを挙げていただいている、コーナーです、今回のお題第23回のお題は燃える、一騎打ちと題しまして、ロボット作品の中から、ロボット同士のもしくはキャラクター同士のもしくはロボットとキャラクターの一騎打ちなどを、取り上げていますね。今回が、第23回の D 面ということで今回で、ラストです。
はい。
じゃあ1つ目いきます。1つ目のお便りは天音さんからいただいてます。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
サンドの飯は忘れてもビーコンを素早く出すためのイメトレは怠らない天音です。
それは早く出しちゃいけないもんだ。
落ちる。
さて今回は一騎打ちということで、僕が二度とやりたくない一騎打ちをあげたいと思います。武装新規よりアークのイベント、マスターの心をへし折る通常、通称裸ナイフのアブシマツネオでいいのかな、アブシマツネオ戦をあげたいと思います。バトルに負けた新規に恥ずかしいポーズをさせ、その写真を撮っていたアブシマを、正義感あふれる、気真面目な新規であるアークがそのような行為をやめさせるために行うバトルなのですが、諸事情により武装がダブルナイフのみという鬼畜設定、わかりやすく言うなら四式抽選者チトを、竹槍だけで潰してこい、というような波っていう波の無茶ぶりなわけです。負けてもイベントとして話は進みますが、どうしても勝ちたかったので数十回、何十回もやり直したのを頭ではなく体で覚えています。相当ですね。絶対勝てないとか言われるとむしろ勝ちたくなるっていうのは自然の摂理ですよね、とのことでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これもゲームの中の話なのでなんていうかこう予習のしようもなかったわけなのですが、うん、
まあでもご説明いただいた通り、まあ、そのまあ、この裸ナイフっていうそのアブシ、通称を持っているそのアブシマっていうのと対等に戦うためにこっちもナイフで挑まなきゃいかんっていう状況なんですかね、これはね。どうなんでしょうね、その武装神器っていうゲームのその性質上ナイフだけっていうのは相当まあきついってことなんですよね、これね。
うんうん、
確かにあのキットというかあのキットじゃないか立体物を見てもね、うん、基本的にはたくさん武器をこう持ってる。
まあ、重火器がメインみたいな ね、イメージありますけど。
イメージがありますから。
そう、でも僕、このゲームのウィキを見ててさ、まあ、武装神器ってその、性質上、そのちっちゃい、スケールの、女の子の形をしたロボ同士で戦う、 バトルみたいな世界観じゃないですか。
うん、
だから、その新規がすごい数出てくるわけですよ。
うん、
なんか見てたらなんかもう、女性声優陣使い切っちゃうんじゃないかって思うぐらい女性声優さんいっぱい出ててですね。うん、なんかその、キャストがすごい豪華なんですよね。
うん
うん、
ちなみにこのアークは堀江由衣さんですね。
そうそうそう。ほっ
ち
ゃん。ほっちゃんですね。
うん。あすみかなさんとかね、北村えりさんとかね。そう、田村ゆかりさんとかね、中島めぐみさんとかも、そうそうたるメンツですね。
うん。
なんか知らない人いないよっていう感じの。そう。で、ゲーム的にもやっぱなんか、面白そうなゲームになっていまして。まあ、その、メインはやっぱですね、3D 空間でその新規を操作して、相手の新規と戦うっていうそのバトルパートと、あとは通常でその新規と会話したりコミュニケーションを取ったりするアドベンチャーパートに分かれて、ゲームの攻略状況に合わせてシナリオが進行していくっていうスタイルなんですけどね。で、その新規とコミュニケーションを取って新規のなんか、ラブってパラメーターがあるらしいんですけど、そのラブっていうパラメーターを一定以上に上げると、その交流イベントが発生して、それを最後まで進めることで、その各新規専用のレールアクションっていうなんか必殺技のようなものが手に入れられるみたいな仕様。
ね、
そうだからその、なんか育てゲーとしてもなんかね、面白そうな側面を持ってますね、武装神
器。でもナイフ縛りとなるとなんか、アーマートコアではよくやるんですけど。
うん、なんだろう、ナイフ一本で戦うっていうのはやっぱちょっと憧れるシチュエーションではありますよね。
うん、
うん。なんなんでしょうかね。
まあ、ほんと立ち回り重要みたいな感じですよね。
そうですね。
うん、FPS でもナイフプレイする人とか結構いるもんね。
ああ、いますね。
すれ違いざまのナイフっていうのはね。
そうだ、ナイフで殺すとタグを集められるからやたらタグを集めてる人とかいますよね。
確かに。あれ気持ちいいんですよ、でも。忍び寄って後ろから棒立ちしてるやつをこう、ああ、みたいなね。まあ、それはとてもよくわかります、ね。
うん。そうそう。で、このアークっていう新規は立体物の方もよくできてて、イラストレーターさんのチョコさんのデザインした機体なんだけども、武装してアーマー装着した状態から、トライクっていう三輪バイクへ変形したりするのね。そんで、その結構クリアパーツとかゴムのパーツとか、そのいろんな複数の素材とかを使っていて、なかなかその意欲的な機体になってるらしいですね。うん。
なんかレーシングメーカーが作りましたみたいな設定だっていうのは、なんか今、ウィキ見てるんですけど。
そう
ですね。
うん。で、なんか、アークのその、形式番号が、ACH111ES ってなってんだけど、それを読み方変えると、アギレウスってなって、つまりその、足の、
運動靴の方ですね。
そうそう。まあそうだけど、まあそうだけど、元をたどると、まあそのね、俊足の神様。
あ、そうそうそう。
うん、イダテンのそのね、足速い神様から来てる、その、まあ、高機動用の機体っていうことですよね、あのね。うん。
まあだから武装神器、ああやってこう、まあ、売ってるのもたくさん売ってるのはもちろん知ってますけど、一個ずつ見ていくとまたこう、そういうね、自分の好きな設定のやつとか見つかったりするんでしょうね。
うん。
で、そこそ声優さんが好きな声優さんがやってらっしゃるとか。
そうそう、だから、毎回新規取り上げるために言ってることですけど、いいとこ取りですよね。その可愛い、キャラ要素と、あとメカ要素もちゃんと備わっていて、ね、まあ、好きな武装を好きなようにカスタマイズして組み合わせて、そのね、性能とか外見を変更できる。そういうカスタマイズ要素ってやっぱ、ロボットものメカものには大事だし、僕たちも好きじゃないですか。
うん、はい。まあ、自分のオリジナリティをこう出したいっていうことですよね。
そうそうそう。うん。で、その、やっぱね、それぞれのその新規に設定されたその、まあ、コスト、武器、それぞれ搭載できるその武器とかコストが設定されてるから、その、それぞれの新規の武装ランク以上のパーツはやっぱ装備できないから、いかにその、限界ギリギリまで、その装備を盛り込んでいくかとか、いかに特化したカスタマイズさせるかとか、そういうところに多分楽しみがあると思うんですよ。
まあそれを、あれですかね、エロい方面に見てしまったのがこのアブシマってやつ
ですね。アブシマさんですね。でも、さ、なんかこういう手はなんだけど、わからんでもないと思うよね。多分武装神器、実際のその立体物の武装神器を集めてる人、でさ、絶対に、写真とかも撮りたくなるでしょ？その、可愛らしくポーズを撮った武装神器の写真とかも撮りたくなるだろうからさ。
まあね、そうですよね。
うん。それが、行き過ぎてちょっとエロい写真を撮りたくなるのも、わからんでもないかなって感じはちょっとするんですよ。
安さんはそうやってると。
いや、やってないけど。 やってないけどね。まあでも、うん、なんつうか、拡大解釈をするとさ、女の人の形をした、ロボットとか人造物みたいなのって割と、じゃあなんで女の人の形をさせてんだってなったら、やっぱそういう
側面が出てくるわけじゃない。まあね、まあそれはそうです
よね。うん。あの、ファイブスターのね、ファティマとかでもまあそうだけど、なんで、まだまだそんなね、形をしてるんだってなったら、やっぱ、そういう面があるわけでしょ？
そうですね。
すごい弁明しているよ。
違うよ。
今ね、優しい顔で聞いてるよ。
そうだねっていう感じ
だね。
だからまあ、そういう人も出てくるのはしょうがないよ。
まあ、その、なんていうんですかね、美少女っていうのはね、うん、あの、どういうふうに見るかっていうのは、まあ、たぶんそういうのはきっとあるだろうし、うんうん、まあ、それがこう、こういう設定で戦うっていうのはとてもこう、まあ、言っちゃえばありがちですけど、うん、ってことはよく使われるだけに、その燃える展開でもあるわけで。
まあ、そうだね。
うん。
で、ただ、その武装神器っていうのは、ただ外見が女の子ってだけじゃなくて、ちゃんと心を持っちゃったりもしてるからさ、実際のそのね、うん、女の子としての心理を持っちゃったりしてるから、そういうことをされるのはもう嫌だってなったら、そうやら ね、こういうシチュエーションでバトルにも発展するわいなってことですよね。
うんうん、
はい。
そうですね。
大丈夫かな？うまくこう、弁明できたかな？僕はね。はい。というわけで、次のお便りいきますよ。
はい。
はい。次のお便り、ケリーさんからいただいています。
ありがとうございます。
懐かしい作品ですね。皆さんおはようございます。
おはようございます。
僕の一騎打ちのおすすめは、OVA、タイム防寒王道復古の第1話より、大巨人 VS 逆転王の一騎打ち場面を挙げます。この OVA はタイムボカンシリーズの各3悪が OVA での主役の座をかけてレースをするという設定です。やっと出たマンの敵チームのミレン城一味と一発マンの敵チームのムンムン一味もう懐かしくてしょうがない敵チームのムンムン一味がそれぞれのヒーローから巨大ロボットを借りてきて戦わせます。まさに正義対正義、勇者対勇者の戦いです。番組を飛び越えたテレビでは見られない名バトルです。主役をかけたレースは結局はドロン城一味の優勝という、やっぱりという結果になります。語り出すと長くなるのでここまでにします。あとはお任せしますね。とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ OVA、そのタイムボカンシリーズの OVA のなんだか、チキチキ、ウゴウゴ、ホゲホゲ、マシーン、モーレースかな、確か。
第1話のやつ。
うん。あの、タツノコプロの、創立30周年で作られた作品ですね、OVA。富山圭さんがナレーションした最後の作品ですよ、シリーズ、
ね。ああ、そうなんだ。
うん。
ヤン・ウェンリー。
うん。
古代進む。
そうそう。まあ、だからね、その、まあ、全部その三悪の、あの人たちが声当ててんだけどもさ、全員がそれぞれ違うキャラっていうね。
うん、
まあ、マージョだの、ドロンジョだの、ムージョだの、ミレンジョだの、アターシャだの、もう全部同じじゃねえかって話なんだけども。まあでもそこはね、見てきた人からするともう懐かしいっていうかね、定番のなんか、
うん、
やっぱいいなぁ、タツノコはっていうのはありますね。
まあその中でのその、一騎打ち、大巨人と逆転王の一騎打ちと。
うんそうそう。だから、その、ミレンジョー一味とか、その、と、ムンムン一味か。要はその、ね、元はその、敵だったやつなんだけども、自分たちが、もし OVA で主役になったら、お前たち、その主人公チームも顔を出す機会があるかもしれないよっていう、騙して、ロボットを借りてきて、それぞれ戦うんですよね。その大巨人と逆転を。
そんな理由で借りられるもん
だ。そうそうそう。そうそう、だから、大巨人を呼び出す時の鍵を開けるさ、驚き桃の木、三所の木、ブリキニタの木に洗濯機やってこいこい大巨人っていうフレーズもちゃんと未練城一味がやってんだよね。
うん、
未練城と苔松がやってんだよね。で、大巨人の変形シーンとかがかっこよくリファインされてんの。
ああ、OVA ならではか。
そうそう。
うん。力入ってる感じですね。うん。
逆転王とかもちょっとかっこよかったしね。
うん。
で、結局逆転王と大巨人がその剣で切り合ってんだけど、最後、お互いの剣が折れて、それぞれの剣が折れちゃって、相手の実力を認め合って握手して終わりみたいな感じなんですよね。
ああ、わかりやすい。よくある感じですね。
そうそう。勇者を知るとか言ってなんかね、握手して終わるんだけど、で、まあ、それだけじゃ終わらなくて、案の定そのね、それぞれの三悪が、相手敵と仲良くなってんじゃない、このポンコツとか、 扁平足とか余計なことを言って、その大巨人と逆転王の怒りを買って反撃されて終わ、自分たちは負けてしまうっていうね。
うん、
まあ、いつものオチですよ。うん、で、まあ、黒焦げになって去っていくっていうね。歌を歌いながら去っていくっていう。
はい
はい。うん。お祭り的な作品ですよね。
そうですね。
ファンのためのね。なんか。
そうそう。ただちょっとだけ驚いたのがさ、ドロンボー一味のボヤッキーが結婚してたんだよね。昔、お便りをくれてた、会津若松のお花ちゃんと結婚してさ、うどん屋を切り盛りしてたんですよ。
なんと、ファンに手を出したってことか。
だから、ぼやきだけ、この、チキチキなんちゃらモーレースリーは、参加してなかったんだけど、
うん、
その終盤、ドロンボ一味のね、ドロンジョのピンチに最後、さっそうとやってきて駆けつけて、崖の上から待たせたな、みたいな感じで、こう、マントをたなびかせながら、
かっこいい。
現れるっていうシーンがね、ちょっとだけかっこよかった。
でも昔からタツノコはなんかこういうの好きですよね、なんかね、こういうノリは。うん
そうね。でもこれ結構なんかよくできてて、最後その、負けそうになる、自分たちのメカを壊されちゃって結局もう走る手段がないってなって自分たち負けそうになるんだけど、例の三人乗りの自転車。
うん。
あれを持ち出してきて三人で一生懸命漕いで逆転勝ちするっていうくだりとかね。で、最後やっぱ勝利のポーズつってやったー、やったーってやるんだよね、ドロンボーチーム。うんでもなんか最後、勝ったのにもかかわらず、結局、ドクロベエ様が出てきて、お仕置きされるっていうね。
不条理じゃん。
ちょっとかわいそうだなっていう感じがする終わり方でしたね。
まあでも、ちょっと前ですけどね、そのアニメ版でリメイクもされたり、実写版ができたりね。
そうそう。
タイムボカンは継続的にやっぱこう人気がありますよね。
そうですね。
実写版結構好きなんですけど。
なんか、まあ
深田恭子のやつ。
そうそうそうそう、うん。悪くなかったですよね。
良かったです。ちょっとヤッターマンと、ドロンジョ様がちょっとこう、いい感じの仲みたいなのはね、うんうん、ちょっとこう、そうかもしれないみたいな、
うん。
ちょっとくすぐってくる感じがあります
ね。うん。そうだ、なんか、ヤッターマンリメイク、アニメと実写の。
うん。
あれもこれと関係あったのかなってチラって思ってね。
何十周年とか、うん、なんかそうなのかもしれないですね。
うん。で、
作品で何周年とかね。
そうそうそう。ここで優勝したのもそのドロンボだったからね。それ、つながりで作られることになった、うん。
ご褒美かもしれないですよ。
そうそう。だとすると、このドロンボ一味の功績はちょっと大きかったなって思いますね。
そう。でもまあ本人たちは出れずに実写版だと他の役者さんがやると、まあよくあるパターンですよね。
そうそうそう。
よくあるパターンですよね。劇場前になったら声優が変わるとかね。よくあるパターンですよね。
そう
そう芸能人使われた。
あでもやっぱ三悪ってなるとね、この三人って感じがしちゃいますよね。
うん。
そこはなんか良きテンプレとして。
そうですね、うん。
印象に残っちゃってるからね。はい。というわけで、タイムボカン王道復興より、大巨人、バーサス逆転王の一騎打ちを紹介させていただきました。皆さんも機会があったら、見てみてください。続きまして、次のお便りいきまーす。次のお便りは、ロボットオークの問題児、ダーさんからのお便りですよね。はい、いきます。一騎打ちといえば、僕らが鼻垂らして膝小僧をすりむいていたテレビ漫画のダイナミックなロボットがブラウン管の中で活躍していた時代は、毎回一騎打ちでしたよね。そうですね。主人公機体は1体のみのスペシャル機体。敵ロボットも1回1回作戦に応じた機能を持った特化機体が毎回挑戦しては去っていく構成でした。だって基本プロレスなんだもん。さて、そんな思い出とは全く関係ない一騎打ち。ほら関係ない一騎打ち。健全ロボ大ミダラーの、大ミダラー対南極8号の戦いです。もう名前からして。はっきり言って、エロバカな戦いです。バトルは熱いんですけど、内容的にアンポンタンです。終わり。
その内容が知りたかったんだけど。
そうなんです。どこを、
そこをむしろ濃く書いてほしいんですけどね。
うん、前半の下りしかも本当に真の意味で関係ないからね。
大ミダラー VS 南極8号の戦いですね。これまあコミック作品ですかね。
そうですね。Kindle にもありました。 もう買ってないですけどね。
まあ、その、人類に敵対し迷惑をかけてくるペンギン帝国っていう敵と、まあ、それに対抗するロボット、まあ、そのね、ペンギン帝国に対抗できるのが、ハイエロ粒子っていうエロいエネルギー、エロい粒子をエネルギーとする巨大ロボット、ダイミダラ。その、戦いを描いた作品ということですね。で、主人公は、女の子にエッチな行為をすることで、ハイエロ粒子を発生させる能力を持つ男子高校生の、なんて読むんだろう。新玉橋でいいのかな、新玉橋光一くんでいいのかな。で、パートナーの、読めないパートナーの女の子に、エッチな行為をしながらペンギン帝国と戦っていくというストーリーですね。まあ、基本的にロボットバトル作品なんだけども、ギャグやエロのエッセンスが、ふんだんに盛り込まれていて、ただその作者の方がスーパーロボット対戦シリーズの大ファンだっていうことで、そのいろんなスーパーロボ作品のパロディがあちこちに散りばめられている、作品になっているってことですね。
ちょっとあの漫画のその絵を見たんですけど、うん、ちゃんとしてますよね。
ロボットはね、キャラはひどいけど。
いや、まあ、ロボットちゃんとしてるんですよ。
うん、ロボットはちゃんとしてる。ロボットは結構かっこいいよ。
う
ん、
いい表紙とか見ると、あ、ロボットものかっこいいやつだと思っちゃうんですけど。
そうそうそう。
そうそう、表紙だけ見てうっかり買ってしまいそうだよね。
いいと思いますよ、うっかり買ってね。うっかり買っていいんだけれども。
だってペンギン帝国の雑魚兵とかひどすぎるんだけど、これ。股間が常になんか出っ張っているんだけど、これは尻尾らしいんですよ。
このペンギン帝国のロボットが南極何号ってやつ。
そうそうそうそう。
もう、そっからですもんね、もうね。
そう、なんかでも主人公サイドの方がちょっと悪役っぽい感じなんだよね。
あ、そうなんですか、これ。
うん。なんかね、ペンギン帝国の方にも人間がいて、人間なんだけど、ペンギンが好きだから、ペンギン帝国の方に味方してるっていう女の子がいる。リッツちゃんっていう女の子がいるんですけどね。なんかそっちの方がけなげで可愛くて応援したくなっちゃうんだよね。
あ、
はい。というわけで。うん、もうさすがに大ミダラがスパロボに参戦することもないでしょうしね。
そうですね。
アニメ化することもないでしょうしね。これ、アニメ化絶対無理だもんだって。
まあ、あの、OVA ですよね、あるとしたら、ね。
うん。いいとこ OVA ですね、ほ
ん
とに。
そう、だから、ね、その、エッチなことをしながら操縦するから、コックピットも複座型になってるんですよ。女の子が前に座ってて、その主人公、あ、マダンバシだ。マダンバシ光一くん。その主人公が後ろに座って、女の子にエロいことをしながら戦うんだけど、この子、この主人公は、あの、別に地球の平和を守るためとかじゃなくて、エロいことをしたいから乗ってるだけなんです。
余計ひどいさ。
エロいことができるからロボットに乗ってるってだけで、あ、これに乗ったらエロいことさせてもらえるのねってことで乗ってるらしいですよ。
あ、じゃあ、はい、みんなこぞって手あげるんじゃないですか。
そうですね。
俺もって。
そうですね。さすがの碇シンジ君も、僕もって言ってくれるかもしれないですね。
まあ、あかんな、14歳ですからね。
14歳の時期ですからね。
シンジ君もいろいろね、あの、そういう要素は持ってますからね。
うん。恥ずかしいって言っちゃうかもしれない。
そう。そう、まあだから、でもね、ロボットが出てくるからロボット作品ということで、ノミネートはやむなしってことですよ。
いや、でもだからその、結構 Amazon の評価とか見ても、うん、好きな人は本当好きみたいな。
うん。
まあ、その辺はその、まあ、なんていうんですか、笑いとかエロってしょうがないところがあるんで、うん、そういうのでいいなって思う人は本当好きになれる作品みたいなので、うん、興味がある方は買ってみてもいいと思うんですよ、本当。電子、
うんうん、
書籍とかだったらね、あの、一冊買ってみるっていうのでもいいと思うんで、うん、僕らが買うかっていうと、まあ、それはまあ、ちょっとね、疑問符がつきますけど、今の状態だとね。うん。でもだから、前もちょっと話しましたけど、本当世の中には知らないロボット作品がたくさんあるんだなって、こういうの、本当でも送っていただくとは思いますよね。
本当ですよ。
うん、
そう、この人、その前にも火星ロボっていう、やっぱロボットものの漫画描いてるらしいんだけど、うん、なんか、それともなんか世界観を同じくしてるらしくて、微妙にキャラクターとかクロスオーバーしてるらしいんですよね。なんかスターシステム使って、あの前のキャラを出したりもしてるらしいんで。
うん。
だからずっと この人の作品読み続けてる人は、あの、確かに楽しんで読めているんだろうなと思いますね、大意味だろうね。そう、本当ね、知らない作品っていっぱいあるね。
いや、でも本当本当。
ハイエロ粒子ですよ、だって。
まあまあ、ちょっともうこれ以上膨らませられないと思うから。
次読んでないし。
読んでないからね。
はい。というわけで、ダーさんからは、健全ロボ、大ミダラより、大ミダラ対南極8号の戦いを紹介させていただいて、本当にこれ真っ先に思いついたのこれを。一騎打ちつったらあれだよな、って真っ先に思いついたのかしらね。まあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ次のお便り。ケンタロスイマジンさんからいただいてます。
ありがとうございます。
はい。お三方、こんにちは。
こんにちは。
さて、今回のテーマ、一騎打ちですが、ダンボール戦記ファーストより、いいですね。もうファーストってつくともう、あ、シリーズを重ねてるんだなって感じがしますよね。LBX アルテミス大会決勝戦、山の番、アキレス、対、カイドウジン、ジ・エンペラーです。成長著しいバンと、エリートの、ジンの直接対決は、アタックファンクションの応酬など展開も目まぐるしく、燃えるバトルでした。先日息子と一緒に組んだ、
ハイパーファンクション
か。ハイパーファンクションシリーズのアキレスが素晴らしい出来でしたので、今月のジ・エンペラーにも期待しております。ダンボール戦記アニメ作品の第3期も決定のようで嬉しい限りですね。とのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ダンボール戦記からいただきました。
はいはいはい。うん、これはゲーム版よりアニメ版の方が熱かった戦いですね。そ
う
です
ね。アニメ版の方がなんかこう、深く掘り下げてくれてたしさ。うんまあ、
レベル上げすぎちゃうと、この時のカイドウジン君あっさり負けちゃうんですよね、ゲーム版だと思
う。そうそうそう。
から。あっという間に必殺ファンクションって言って決まっちゃうからね。
うん。だね、レベル上げすぎるのもちょっと考え物ですよね。
そうですね。
うん。まあ、そのね、LBX 世界一を決めるアルテミス大会の決勝戦で、決勝戦バトルロワイヤルだったんですよね。で、まあ、
そうでしたっけね。
うん。で、最初その5人ぐらいでわーって戦うんだけども、その中に、いた、灰原優也ってやつが、
うんうん、
暴走しちゃうんですよ。
うん、ああ、そうです。白い髪の子でしたっけね。
そうそうそう、そう。暴走して、その LBX ジャッジっていうのはすごい暴走しちゃうんで、それを止めるために一時的に、その、共闘するんですよね、カイドウジンと山野バン君が、うんうんうん。で、共闘して、そのジャッジってやつを倒して、灰原優也君、そのね、命の危険、暴走して命の危険にあった灰原優也君を助けると。で、その後に、決着をつけるぞ、つってその二人の、そこで初めて一対一の戦い、対マンになるわけですね。うん。まあでもここは確かに、それまでいろいろね、何回かそれまでにも、ジンとバンは戦ってきていたんだけども、まあ、いろいろ横槍が入ったりとか、ね、そのジン君の操作に、エンペラーの方がついていけなくなって、ね、それこそマグネットコーティングじゃないですけど、バージョンアップして、エンペラー M2 つって新たな機体になって、また、ね、こうして、大会に参加したりして、で、やっともう決着がつけられる戦いだったわけですよ。うん、で、まあ、ね、最後のラストバトルも熱くて、アタックファンクションの応酬とかね、その、
うん、
火山を舞台にした戦いだったわけですけども、その、アキレスが盾を弾かれちゃってさ、で、もう追い詰められて、で、そこに、ね、エンペラーのハンマーから出るミサイルをバーって照射されて、もう、盾もないし、逃げる場所もないって時に、棒を突っかえ棒にして、ビリー・カーンのように上に逃げてですね、棒で、
ひ
ょいって上がって後ろを取って、紺の一撃で、辛くも勝利するっていう、うん、ドラマチックな展開でしたね。
うんうん、辺がゲームでやってるとね、多分もう絶対みんなアキレスなんか乗ってないですもんね、この時ね。
そうそうそう、そう。
うん。みんなデクーの頭とかだったでしょ。
そうそう。俺だってブルドだったもん。体力多いからブルドだなと思ってずっとブルドで戦った。
俺両腕武器だったもん。
そう、この頃はもうカスタマイズしまくってるから、ね。
そうそうそう。
アキレスで戦ってる人はまあいないですよね。
もうなんかズゴックがグール、ゴックみたいな、
そうそう
両腕武器だか爪だかみたいなやつで戦ってたから。
そう、武器は持てないけど強いよみたいなやつ
で。そうそうそうそう。
俺もなんか、岩を挟んで退治して、相手がコンボ、うん、 打ち終わった後に近づいてバコバコ殴るような、すごいこっすい戦いしてましたね、これ。
それが割と常に通用しちゃうからさ、どの敵にも。そうそう、一度覚えると戦闘自体は割となんか淡白になっちゃうんだよね。
う
ん、
そうそうそう、
避けてコンボ叩き込むみたいな展開になるから。
そうそう、
遠距離攻撃されたら相手の真下に入り込むから絶対当たらないんで。
そうそうそう
で、落ちてきたところに近接叩き込まれて相手が負けていくっていう。
だからまあね、子供でも遊びやすいっていう側面ではよくできたアクションゲームだなって思います、ね。
だし、なんだかんだラスボスになると一番きついじゃないですか。イフリートとかすげえきつかったんで。
ああ。
3連戦だか、なんだかんだ、
う
ん。
あれ長いから嫌なんだよな、ま、負けるとまた最初から。
そうですね。やっと勝ったみたいな。
うん。そうね。でも、ケンタロスイマジンさんもおっしゃってたけど、ダンボール選挙ウォーズも始まりましたし、ね。
そうですね。さっきね、始まりました。
ああ、これ、なんか、従来のシリーズより、ミリタリー色が強くて面白いんだけど。
ちょっと招待システムというか、
うん、
なってますよね。
なんか、戦隊がさ、今まではあくまでホビーの一環で、片手間に世界救うよ、みたいな感じだったんだけど、
はいはいはい、
今回はその、LBX プレイヤーを育てる学校っていうのに入学するんですよね、主人公くんが。山野番くんじゃない主人公が。で、その学校が、その、LBX プレイヤーを育てるっていう名目で、実は、世界戦争のシミュレーションをしてるんですよ。で、毎回放課後になると、その、学校の地下に、半径10キロかな、そのすげえ広大なスペースのジオラマ、そのジオラマが LBX サイズの地球になっていて、そのジオラマを舞台にして、各地でその、まあ、ミリタリーチックなその戦いを繰り広げているんですよね。はいはい、何々要塞攻略戦とか、あと橋を攻略してその補給路を確保する作戦とか、
はいはいはい、
なんかちょっとその、なんか、よりリアルロボ寄りになってて、燃えるんですよ。
アーマードコア5的な感じだったりしますね。
そうそうそう。
陣地を確保していくとかね。
うん。そう、なんか LBX のデザインもなんかね、尖っててかっこいいです
し、ね。そう、今回違うんですよね、全然ね。
うん。
主人公機が頭にちゃんとこう、カウンターウェイトみたいなのがついててね。
そうそうそう。う
ん、どこぞのなんたらミラージュみたいな感じでね。今はなき、うん。
で、ローラーダッシュで走ったりするんだよね、今日。
そうですね。そうですね。
ああ、もうプロモはもう出てましたかね。
出ましたね。
うん、3つぐらいなんかね。
はい。
そうそう、
ドット。主人公機ドットペイサーですか。うん。あれはこう、武器、バックパックの武器がいろんな形にこう、なんていうんですか、武器、銃になったりとか、
うん、
剣になったりとかいろいろするっていう感じの武器を持ってるんですよね、うん。結構みんなそうなんですよね、今回。
そうですね。
マルチウェポンというか。
うん、今回バックパックにその、おのおのの武器みたいなのをこう装着してて、それをこう組み替えたりして戦うみたいな感じですね。
そうですね。
うん。うん、だからプレイバリューも広そうで、ちょっと面白い、いいですよ。
うん
うん、ちゃんと操作する携帯も中尾あれ式のガラケーじゃなくてちゃんとスマホになってたし、ね、
でも本当ここの作品はサッカーで世界作ってみたり本当大変ですね。
うん、なんかでもそのね、ホビーで万が一世界大戦が起きた時のシミュレーションをするっていうのなんか生々しいなーって思ってね、
うん、
あ、子供作品でもそういうことやっちゃうんだって。うんうん、その各国のその緊張状態にある国とかをちゃんとその反映させてるんですよ。その、作品の中でも。で、それに従って各国のその、LBX の強さとか、その兵隊の人数の割り当てとかがちゃんと決められてて、各国力に沿った感じで。
うん、
その仮想敵国みたいなのがちゃんとあるんですよね。うん、そうだ、面白い。
これなんか、何十年後みたいな設定なんですか？
確かね、初代の10年後ぐらいかな。
2055年が舞台ですね。
そうそうそう。ちょっとだけ、カイドウ、ジンもシルエットで出てきてるんですけど、
はいはいはい、
多分大人になってるんじゃないかなと思いますね。
ほら、ライバル機みたいなやつが、ちょっとエンペラーっぽい色合いと。
そうそうそうそう。
シルエットしてるんですよね。
うん、強いやつ。
で、量産機みたいなやつの上半身がデクーの、
うんうん、
衣装を完全に受け継いでるじゃないですか。
そうそうそう、そうなんですよ。
で、なんかブルドっぽいローラー持ってるやつがいたりとか、
いる。
うん、下半身がね、逆感のやつがいたりとか、うん、なんかその昔のがちゃんとこう、10年、流れとしてはあるんだなっていうのが見えるのはいいですよね。
ね、時代が流れているんだなって感じがして。そう。で、そのバトルシステムもなんかすげえ進化しているっぽくてね、 なんかちょっと未来っぽい感じになってましたね。
うん。
うん、なんかその段ボールで囲われたジオラマっていう、そのあえて庶民的な設定にしたのはもう完全になくなっちゃってんだけどね。段ボールは
段ボール要素ないんですね。
段ボールはどっか行っちゃってんだけど。うん、そうそう、面白いですね今のところ。で、全4話かな今のところでやってるのは。で、今ニコニコ動画とかで、ニコニコ動画とかで1話から4話まで全部見れますのでね。見れる環境にある人はちょっと、見ていただいてもいいかと思いますね。はい、
あとハイパーファンクションシリーズですね。このジエンペラーが出た後も、今度、ルシファーが7月。
あ、そうなんだ。
ハイパーファンクションで出るっていうですね。うん、やっぱもともとかっこいい機体じゃないですか、ルシファーって。
そうですね。
両肩にその羽がついてたりとか。うん、で、シールドと剣持ってみたいなかっこいい機体なので、これがハイパーファンクションで出てくるとまた、面白くなるのかなと。
そう。
かっこいいマシンが出てきて、また売れていってっていう風になると、
うん、
どんどんハイパーファンクションシリーズも出てくるかもしれない、
ね。そうですね。だいぶ定着しつつありますね。要は、
そうですね。
要はまあ、そのガンプラでいうところのマスターグレードっていうか、よりブラッシュアップされたクオリティの高いシリーズってことなんですけどね。うん、ちゃんとマントが布製になってたりとかね、うん、エッジがシャープになってたりとかしますね。
そうするだからハイパーファンクションデクーの方をよろしくお願いします。
デクー、まあいいけどいい機体だけども。
いや、キット化されてない量産機を全部出してほしいんですよ。
ああ、
待ってます。
そうね。
だって俺が使ってたやつにならないんだもん。ゲームで使ってたやつ。主人公のパーツなんか使わないよ。
うん、まあまあね、子供に人気ありそうなものから立体化されていくわけですからね。
はい、なんか時が経てばジュワックみたいにちゃんと進化されたりするんです
よ。そうか、そうか。
そうそう。後々のもう何年か後の段ボール戦記で出てきたりして、それで火がついて模型化みたいな。
ダンボール戦記ユニコーンみたいなのやるんです
よね。そうそうそう。あり得る、あり得るかもしれない
です。楽しみだな。
はい、というわけで、ゲンタロスイマジンさんからは、山の番、アキレス対、カイドウジン、ジ・エンペラ、ダンボール戦記ファーストより紹介させていただきました。いよいよ、今回 D 面の最後のお便りですかね。
違います。
ああ、違った。もう一個あった。わあ、これ俺の大好きな作品ですよ。忘れちゃいけませんね。もうこれを語らねばなりません、今回は。黒ひげ引き一発さんからいただいてますよ。
熊ひげね。
黒ひげ。それは本当にあれですよ。
それはね、刺されると飛んじゃう感じです。
本当にあっちの方の名前です。
ね、なんで黒って言っちゃったかっていうと、このね、黒のリバイ
アン。
この。
お便りのせいですね。
熊ひげ引き一発さんからいただいている、お便りで、今回のテーマ、一騎一度のことで私は、無限のリバイアスより黒のリバイアス、はい、青のインプルスの一戦を挙げさせていただきます。業界一二を争ううつアニメなリバイアスの中でも、妙に印象に残っているこの一戦。理由はといえば、リバイアス側の操縦描写などもさることながら、何よりも青のインプルス、艦長、ギッターペインティアム氏の言動につきます。粉砕し、破砕し、爆砕し、チリアクタと火星、とか、必中特艦など、という。
特艦
そうそう。兵士たちも一緒にね、言ってくれるんだよね。
そう。
などという叫びの、叫びの、言っちゃってる感がマジ半端なかったです。とのことでした。
はい。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。まあ、印象深いキャラですね。
はい、13話、4話ぐらいですかね。バイタルガードが出てきて、で、ちょうどバイア艦の初対面、対戦、みたいな感じの描写がなんかね。
あ、そうそう。初のバイア艦同士の戦闘でしたね。
うん。これは熱かったですね、かなりね。
熱かったです。
うん、面白かった。
まあ、バイア艦、その主人公とその敵のそのバイア艦、黒のリバイアスとインプルスっていうんですけど、それぞれがバイダルガーダーっていうその兵器を持ってる、その兵器同士の戦いなんですよね。
うん、それぞれ違うんですよね、バイア艦が持ってるそのバイダルガーダーっていうのがね、うん、種類というかシルエットの、リバイアスはロボット、本当にロボットなんですけど、はいはいはい、インプルスの方はロボットじゃなくて、単なるドリルみたいな。
そうそう、ドリルなん、ね、ただのドリルなん
ドリルなんです。それでずっとね、艦長が特艦、特艦って言ってる、ね。
そう、その回転昇格っていうドリルのバイタルガーダを持ってるのが青のインプルスなんですけど、その艦長がその回転昇格のことが好きすぎて、もう回転マニアなんですよね。
そうです、ね。
そうだ、回転だ、くるくるだーとか言っちゃったりして。
そうですね。相当螺旋力の高い感じがしてるんですね。
うん。リバイアスを砕き散らせ、最終突撃、突貫って言うと兵士たちも突貫
ガーンって
すげえ息が合ってんだけど。
仲いいな、こいつらと思いながら。
そうですね。
でもやってることかなりめちゃくちゃでしたよね。
うん。
なんだっけ。何回かこう退治した後に、バイタルガーダーがちょっと離脱、土星のハイペリオンか。
ああ、衛星、ね。
ハイペリオンっていう衛星の方にこう、逃げるっていうのを読んで、
うん、
で、そのハイペリオンをぶっ壊すんですよね、うん、星ごとね。
うん、そう、だから。
あれも、ひでえことするなと思って。で、リバイアスに乗ってる、あとブルーか。
うん。
悪ガキチームのリーダーみたいなやつのブルーが、
うん、
そこに両親がいたっていうのをなんかね、後々語られてなんか、すごいことして。ひどいこと、鬱な展開やるなぁと思
ねえな、人がいっぱい住んでる星を砕いちゃうんだよね、突貫で。
うん、普通に突貫、ドーン。で、その砕いた惑星の岩をこう、弾丸みたいにこう、打ち出してくるんですよね、
うん、まあまあまあね、うん。そうそう、なんか回転昇格、その回転の、威力が強すぎて、重力を発生させることができるんです
よ。そうそう。
それでね、その、艦周囲の重力をコントロールして、なんか岩を飛ばしたりとかするんですよね。
そうそうそ
う。
あれは、なんつうか、リバイアスのチーム力が勝ったって感じの戦いでしたよね、最終的にはね。
うん、主人公チームの、まあ、主人、全然仲良くはないんだけどね。
まあ、自分たちがこう生き残るために、こう、力を合わせたみたいな感じ、ね。
うん、それがもう最大限発揮されて、あとはまあね、リバイアスとバイタルガーダーの力で、辛くも勝利したって感じですね。
ぜひニコニコとかでですね、この、チリアクタとカセとかですね、必中特艦で検索するだけで何件も出てきますね、動画が。ぜひとも見てですね、燃えていただきたいです。
そう、なんか、この艦長さんだけなんか、リバイアスの中で一人だけ、スクライドのキャラが混じってるみたいな感じだったから。バイヤー艦っていうのはそれぞれの艦の中に、スフィクスっていうその中枢を制御する謎の生命体みたいなのがいるんですけど、そっからのフィードバックのせいで、バイヤー艦に長いこと乗ってると、精神に異常をきたしちゃうんですよ。それの影響を色濃く出ちゃってるのがこのギッター艦長ですね。
ですかね。
常に目が血走ってる感じでしたからね。
そうそうそう、とにかく何かを突き刺したいっていう
そうそうそうそう。青のインパルスのスフィックスも、トゲトゲの生えた巻貝みたいな形をしてるんですよね。
そうそうそうそう、
水の中に浮いてるんで、うん。
あんな近くに置いちゃいかんですよ。艦長の後ろにいますからね。
そりゃ、影響受けちゃうよねって感じですよね。だけど、一方のその、黒のリバイアスの方は、まあ、確かに、スフィックスの影響は出ちゃってたんだけども、各キャラがいろいろこう、いろんな思惑で動いてたりとか、その、ね、気持ちをぶつけ合ったりとかして、揉めてたがゆえにむしろその影響が少なかったっていう感じの設定、
ね、揉めすぎでしたけどね。
本当にもう大変でした、毎回毎回。
この一騎打ちやってる最中でも、やった後ももう、しっちゃかめっちゃかでしたね。
しっちゃかめっちゃかでしたね。
もう中でなんか、クーデターが起こったり、ね、もうなんか、色恋沙汰でなんか、ぐちゃぐちゃしちゃったりね。
そう、もう毎回見るのが辛いアニメでしたよ。
これほど主人公が頼りないアニメもあんまないですよ。
まあでも最後ちゃんとね、頑張って、その弟との確執とかも一応は解決できたし、ね、幼馴染ちゃんとも割とうまく、もう幼馴染、あんな元気で明るい幼馴染ちゃんがあんな感じになっちゃったから、もうほんとね、心が折れそうになりました、見ていて。
そんな鬱展開だと言われて僕も見てないんですけども、このですね、ギッター艦長の動画だけはすごく笑顔で見ることができるので、ほんとおすすめです。
ギッター艦長楽しいよね。
みんなで、ふんさいし、ふんさいしって言いたくなる。
トッカン、トッ
カンって言いたくなるのがとてもよくわかる。
そこのフレーズだけ集めて編集してある動画とかあるんだけど、それをずっとループでかけてるだけでも楽しいもんね。
そうそうそうそう、楽しくなっちゃう。
みんなで
トッカン。そんな鬱アニメなんて信じられない。
リバイアスの中のユー、オアシスみたいな。
オアシス、これ。で、これだけ見てたら、なでしこかと思う。楽しそう。
はい、というわけで、その動画を見てみんなでね、特訓しましょうね。
そうですね。はい。
というわけで、熊ひげ、危機一髪さんより、黒のリバイアス、違うわ、無限のリバイアスから、黒のリバイアス対青のインプルスの一戦を、挙げさせていただきました。続いて最後のお便りってことですね。はい、最後のお便り、9月1日さんからいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
9月1日どういう意味があるんでしょうかね。こんにちは、9月1日と申します。今まで、ポッドキャストで楽しんでいる聞くだけリスナーでしたが、今回のテーマにいても立ってもいられなくなり、初メール差し上げました。
ありがとうございます。
名前から察する通り、ゼーガペイン最終話よりいいですね。ゼーガペイン・アルティールと、アンチ・ゼーガ・マインディエの一騎打ちを挙げさせていただきます。主人公、ソゴル・キョウとアビスの殴り合い、肉体を使った殴り合いですね、から始まる最終決戦の一騎打ち。一番燃えるシーンはやっぱり、舞浜シャイニング・オーシャン・パーンチですね。消されるな、この思い、とのことでした。
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。すごい。
そうか、9月1日ってそういうことか。
そういうことです、そういうことです。そういうことなんですよ。
なんかの日なのかと思ってこう調べたんですよね。うんこれね。でもあれ何なんだろうと思ってたんですけど、そうかそうか、舞浜サーバーのね。
そうそうそうそう、そうです
ね。はいはいはい。リセットがってやつですね、
うん。そう、キャッチコピーですね、その消されるなこの思いってのはね、消されるなこの思い、忘れるな我が痛みっていうキャッチコピーで、まあその、これ我が痛みっていうのを漢字で書くと、まあ、ゼーガペイン、痛みをね、スーって書いてゼーガペインってなるってことですね。つまり、己の痛みを受け入れるっていうテーマなんですけど、まあ、
はいはいはい、
ね、この作品の世界観はどういうものかというのをちょっとで、ワナさん説明してあげてくださいよ。
いいのかな、言っちゃって。
あ、これ、ネタバレになっちゃうのかな、これ確かに。
これは、言ってしまうと、まだこれから見ようと思ってる人にとってはちょっと驚きがなくなってしまうかなと思うんですけど。
あのですね、そう、この作品は、本当に好きな人が本当に好きすぎて何度もこう、ブルーレイ化してくれとか、うん、そういうのでやってるぐらいの作品なので、うん、あれですね、ちょっとこう、言っちゃってその喜びが半減するのかもしれないですね。
いや、これおすすめ作品なんですよ、うんうん、個人的にも。うん、面白いんです、すごく。だからそれを、なんかこう、楽しんでいただきたいっていうところがあるから、やっぱりちょっとストーリー的なところはちょっと、ね、どういう世界観とか、そういうのはちょっとここで伏せたいかなと思うんですけど。
そうね。上っ面だとまあ、その、さっき出てきた、舞浜、千葉県舞浜市に住む、まあ、ね、ごく普通の高校生である京くんが、ある日、その、女の先輩に連れられて、戦艦にね、召喚されて、その、ゼーガペインっていう人型兵器に乗せられて敵と戦っていくんだけども、まあそれを、まあリアルなロボットゲームだなーなんて楽観しているんだけど、実はっていうそっからの展開がもうすごいですよ。
すごいですね。これまあその世界観が大きくネタバレされるのは結構前半の方で、うん、そっからのその人間模様だとか、そのそれぞれのキャラクターの思いっていうのがよく描かれてる部分が、何話何話にもあって、
うん、
すごい思い出があるんですよ、個人的にこのアニメは。
ね、主人公のキョウくんの設定もすごかったし、うん、ね、その、シズの先輩の設定とか、っていう。
そうそうそう。
じゃあ、あなたがそれだと、じゃあ、あれしても、あれ、なれないじゃないですか。っていうのとかね。
うん。
あれ、ハッピーエンドはじゃあどういう落ち着きどころになるのとか、すごい気になって、最後まで一気に見ちゃいましたよ。
うん。だから、そういうところも知ってかどうかわかんないですけど、リスナーさんから初めて送ってもらったんですよね。
そうですね。
ゼガペインは。多分、上げにくいんですよ。その、燃えるワンシーンとかとしても。
そうですね。ゼガペインって。そう、これね、いろいろ、その、事実が発覚した時のその昔のエピソードとかもすげえ熱いんですよね。自分たち、もういい、言えねえ、何も言え
ない。言えないんだよね、本当にこれ。
実は、みたいなね。
これ、だから、第1話見ると、僕リアルタイムで見てましたけど、第1話。うん、あれ見ると、いわゆる王道なんですよね。
そうそうそう、そう。
始まり方はそう
ですね。少年が、初めて、そのまだ、今回は先輩ですけど、うん、先輩の主導のもと、見知らぬ兵、その兵器に乗り込む。でも、これはゲームの世界なんだよなって思って乗り込む。っていうぐらいの違いでしかない、いわゆる王道な始まり方をするんですけど、
うん、
みたいなね、
うん。 そうなんですよね。だから最初はちょっとね、スタイリッシュなロボットが出てくるロボットアニメかなぐらいに思ってんだけど、その世界観設定がまあすごくて、ストーリーもそうだけど。
そうですね。うん。まあでもこの一騎打ちの部分はちょっとぐらいは話せるかなって気がしますけどね。
うん、そうね、そうね。
まあ要はその主人公とまあ敵のそのアビスか、
うん、
アビスが乗ってるそのゼーガペインとアンチゼーガがちょうど一騎打ちをするんですけども、
うん、
この一騎打ちは本当一瞬でしたね、なんかね。
うん。
まあ最終作戦みたいなやつがあって、
うん、
でその先輩が一人で先に進ませるところをこうソウル教がこう。アビスを食い止めるみたいな感じの戦いだったかなと思うんですけど。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
最初、いきなり殴り合いするんですよね。お互い、肉体同士で。
うん。
ロボットが急接近して、コックピットって本当に乗り降りできる距離になって、お互いこう空で殴り合って。で、殴り、一発、お互いクロスカウンターで殴り合った後に、あの、アビスがうわーってこう、暴走して、
うん、
やばいっつってもう一回あの、ロボットに乗り込んでっから、ロボット同士でこの一騎打ちやるんですけど、その時に出したのが、前浜シャイニング、オーシャンパンチと。
そうね。
ただこれ、見ればわかりますけど、ただのロケットパンチ。
そうそうそう。要はそうなんですよ。まあ、
うん、
やっぱここでも王道を見せてくれるのねって感じでしたよね。
うんうん、
その左腕だけをバニッシュメントモードにして打ち出すっていう、まあ、ロケットパンチなんですけど、
そうそう。
やっぱね、そういう、こういう世界観、を扱ってはいてもやっぱり基本王道ロボットものなんだなーって思わせてくれるシーンでした。
うん、そうですね、
うん。その主人公京くんが通っていたのが、千葉県舞浜市にある高校で、うん、で京くん水泳部に所属していたところから、うん、舞浜シャイニングオーシャンパンチなんですよね。
あのオペレーションの英語のナビゲーターとかもすごいいいんですよね。
うん。
なんとか感じはバニッシュメントも。
そう。
すっごい、かっこいいですよ、あれ。
で、これ、アビスの方の主張もすごいわかるんし、
ん
なんで、そのね、主人公のキョウ君が、ある重大な選択をするんですよ。
うんうん、
やっぱりそっちじゃダメで、こっちの方が俺はいいって思うんだ。ある大事な選、世界に関わる大事な選択をするんですよね。人間はこれこれこうだからやっぱりいいって思うんだっつってすごいいい選択をして、それを、あの、戦いが終わった後に、そのね、ヒロインちゃんに花をあげながら言う時のセリフがすっごいいい。このためだけに俺はこっちの選択をしたんだって言いながらその花をあげるんだよね。そこまで見ていただきたいね、ぜひね。
絶対のめり込むと思いますよ、このアニメ見始めると多分。
そうね。
第3話か4話ぐらいかな、もうその世界がこういうもんだっていうのが明かされるのが。
うん。
結構早めでしたもんね、あれね。
そうですね。それで衝撃を受けたし、うん、まあそれだけで終わらないっていうね。
うん、うん。
で、いろいろその、じゃあ、そのね、救済措置みたいなのは設定が出てくんだけども、結局、うん、それでもじゃあ、それでもどうしようもないんじゃないのっていうエピソードが出てきたりとかしてね。
だんだん深いとこ話し始めてますね。危ないよ。
危ないね。
危ないよ。
なんかでも結局最後は、その、テーマ的に、その、世界の黒幕が望んでいたなんか人類の進化みたいなのに結局、なんだかんだで、あの、くしくもたどり着いているっていう感じの終わり方だったな
ぁ、うん。ああ、ですかね、うん。結構爽やかな終わり方ではありましたよね、なんかね。ね、
うん、これね、あの、人によってはですね、マドカマギカ以上の衝撃を受けるんじゃないかなって思います。
ああ、そうかもしれないですね。
世界観設定的に、ってなるのはあんな感じの衝撃です。
なるほどね、うん。はいはいはいはいはい。
で、そこで、この9月1日っていうのがすごい大事な日ですよ。いい。
そうですね、
うん。何かっていうのは見ると、あ、そういうことかと。
そう。
わかりますよね。
結構毎年なんかウェブで記事見ますよね、うん、この日って。
うん、
それの、それ属したというか、ゼーガに属した話をこうやってるブログさんだったりとか、大手さんだったりとか。
うん、
だからそれこそ本当にキャッチフレーズである忘れるなこの痛みってやつですよね。
本当本当、うん、ね、それが大事なんだよっていうのをね、京くんがちゃんと選択するわけですよ。うん、そのね、ソゴル京の選択をあの見ていただきたいですね、ぜひね。
で、あとはその、今ではもう飛ぶ鳥落とす勢いの花澤香菜さんがですよ、うん、初ヒロインを務めた作品ですから、今の演技と、その、神奈木涼子っていうヒロインをやってた時の演技のその、成長っぷりをちょっと見てほしい。逆に
。結構いろいろ言われてたもんね、ゼルラピンの中ではね。うん
うん、まさかこんなになんかもう実力派になるとはって感じですけども。今見ると、ああ、って思いながら見れます、
ね。化けたなーって感じしますよね。もう最終話で見ていただくと、もうゼーガペインすごいいい作品だったなーっていうね、うん、見終わった後の、良い余韻が残ると思いますよ。
うん、この2000年に入って以降の深夜アニメ帯のロボットものとかって、とかまあ深夜じゃなくてもいいんですけど、うん、普通の時間帯でもいいんですけど、うん、ロボットものとかってこう、いい意味でも悪い意味でも余韻を残す系が多いような気はしますよね、僕の中では。
うんうんうん、
アルジェントソーマとかもそうなんですけど、僕の中では。うん、とか、それこそラーゼフォンとか最初に話した。うんうんうん、宇宙のステルビアも僕はそうなんですけど、まあ、ちょっとロボットものっていうかっていうのはちょっとありますけど、ロボット出てくるからあれですけど、うんうん、結構みんなこうなんか見終わった時に、ああ、なんかちょっとこう、もやっとしたものが残るみたいな。
引きずるよね。
この後どうなっちゃうんだろうみたいな、ね。
そう。これで本当に終わったのみたいなところも含めて、うん。いろいろこう考えちゃうみたいな。
うん、
そのエヴァンゲリオンとかああいう流れ以降の謎を残したまま終わらせていく系の、まあ、作品が増えてきたっていうのもあるんでしょうけど、
はい、
2000年代に入ってからって結構余計にそういうのが増えてきて、うん、で、まあ、この辺、ゼーガとかがあって、ルルーシュとかがあってみたいな感じにこう、また2010年代に入ってくんで、この後。
うんうん
うん、
結構だから、この、今までの単純明快なロボットアニメっていうものから、ちょっと変わったところ、最近のロボットアニメっていう風になってるって中でいくと、やっぱこのゼーガは本当象徴してるような作品かなっていう気はします
ね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
だってもう、6年ぐらい前の作品なのに、未だにこうやってこう、あれってさ、みたいな話ができるわけじゃないですか、見てた人にとっては。う
ん
う
ん、全然古さ感じないし、で、なんか見ると、逆に新しさすら未だに感じちゃうもんね。
うん、
そうね、まあ衝撃でしたし、その最終話以降のなんかエピソードとかもいろいろね、想像させられるような終わり方でしたからね。
うん、
これからどういうことが起こるのかなとかね。
ゲームかなんかも出てましたよね。
ゲームはクソみたいです、
ね。ああ、そうです。だって、触れちゃダメなとこだって。
そうね。じゃあこれはもうぜひ、皆さんの目で確認していただいた方がいいな。ね、この世界の真実は。
はい、そうですね。うん、
はい。というわけで、あえて説明はしませんが、最後のお便り9月1日さんより、ゼーガペイン最終話、ゼーガペインアルティールと、アンチゼーガマインディエの一騎打ちを紹介させていただきました。はい、というわけで今回でもう全部お便り紹介しましたかね。
そうです
ね。はい、じゃあ続き、そのままエンディングに突入します。はい、エンディングです。ですね、次回からは第24回になるのかな。
そうです
ね、次回24回で、募集していたお便りは、赤といえばシャアのコーナー、お題の方はマスコットロボサポートロボットといえばということで、お便りの方を募集しておりました。これはもう締め切っているんですよね。
そうですね。はい。はい。もう締め切ってます。
そうですね。で、次回あたりにちょっと一回、ふつおたいっぱいいただいてるんで、ふつおたを紹介する回を設けまして、その後あたりからですかね、24回のお便りを紹介し始めるのは。
うん、最後にサクッと、ヤスさんは果たしてマジプリバルブレブガルガンティア見たのかってところだけで。
あ、今のところ、2話ずつ見てますね。一通り2話ずつ見て、ダンボール戦記ウォーズだけ全部見てる。
ああ、いいと思います。
あと、ヤマトも2話まで見て、
はいはいはい。
そうだ、気づいたらもう4話ぐらいにまでなってんですよ。それぞれの作品が。だから、いかん追いつけてないと思って、ちょっと頑張ってこの後また見ようかなと思っているんですけど。
はいはい、いや、あ、そうか、じゃあ、ヤスさんまだ見てないのか。ワンさん、マジプリ危なかったですよね。 ね、ちょっとそっちの方行くかなってまた思っちゃった。
あ、マジで
ゆかっちと思ったん
ですよ。そうそう。
マジですか。じゃあ、最新話だとそんなことになっているのね。
いずれみたいなね。
ああ、俺まだ2話だから、あの、変なラックス様みたいな人が出てきたところぐらいまでしか見れてないんだよね。
ああ、じゃあ皆さん多分この後ね、ほんと豪快チェンジとかをね、ちょっと期待してみて。
マジであの、銀色のやつ出てくる。
でもなんかほんと戦隊ものっぽいですよね、ノリはね。
うん、うん、そうですね。
うん。のでも嫌いじゃないですよ。あの女の上官さんとか好きです。雨
あ三四郎
雨なめている
三四郎ね。
その雨くださいって言うあいつもすげえなって思うけど
僕はそれが欲しい。
そうですね。豪快汁はね、
豪快汁はねすごいね。
あのキットが欲しいんですよ、頭動くやつ。
あー、ゴールド4ですかね。
うん、あれはいい。
スナイパー機体なんだけど、あの肩口に構えてるそのロングレンジライフルの方に頭がシャコってスライドして、そのままスコープになるんですよね。
そうなんですよ。
あれはたまげましたね。かっこいいよね。今までにないギミックですから。
かっこいいよね。うん、
だって結局中で繋がってないってことですからね。
頭ごといっちゃうんだと思って。
そうそう。だってあれ別に銃の方に、その視野を持っていけばいい話じゃないですか。
だから、
う
ん、あの、あくまで、ね、うん、中で繋がってなくて、光学的に見てるってことだからね。
そうそう。実際に見てるんだよ、あれ。乗り方がレイバーだよ。あの、外をよく見たいときは、あの、ちょっと上に出てくる。
頭出す
の。頭出してみるみたいなさ。そんな感じですよ、ね。すごいですよ。
でもスナイパーライフルだけじゃなくていろんな銃器を収納してるみたいですね、あれはね。最新話ではちょっといろいろ披露されてました
ね。
あと、その戦況に応じて様々な武装を射出してもらって、それをキャッチして使うみたいな演出も相変わらず、うん、あー空中キャッチ来たとか思ってね、かっこいい方ですしね。
あ、そう、マジプリは空中キャッチ多いですね。
多いですね。
やっぱりあの、
多いですね。
武装艦というか、その、自分のドック、母艦があって、一機ずつ、うん、そこからいろいろ射出してもらいながら、くっつけたり剥がしたりとかするから、うん、うんうん、面白いです、あれは。
そうそう、意外にっていうか、マジプリ面白いなって思い始めてきてますね。うん。うん、
あの、ちょっと緩いところもいいですよ。
そうそうそうそう。
見てて楽。
そう、だから、あんまり悲劇的なことは起こってほしくない。
うん、ほんと今回ビビったわ。逆にバルブレイブはもう頭からシリアスでしたけど、やっぱりシリアスですね。
バルブレイブもあの、噛んだり、まあ1話、うん、2話ぐらいまではよかったんだけど、あの元に戻るときは噛み返すと普通に元に戻れるとかいう、うん、あの辺ちょっとなんか、ちょっと面白くなってきちゃったと思って。
あの設定をどうこの後の物語に生かすかっていうところはちょっと興味ありますけどね。
そうそうそうそうね、ギミックとして。
で、最新話でも結構すごい展開に持っていきそうな流れでしたんで、
うん、早い展開が
早いね。
うん、
まあ、あとガルガンティアはなんかね、
ガルガンティアはね、なんかいい、
安心して見ていられるというか、
うん、
ちょっとこうよく昔あったような世界観というか、
うんうん、そうですね。
杉田が喋る喋る、杉田
喋る喋る、楽しそうに仕事されてるなと思いながら見てますけど。
生き物の死骸であるとか言ったりして。
そういう言い方したら何でもそうじゃないって感じがするって。
食べろと言ってこれをみたいな。
あの一連のあのね、あの時代、その文明ギャップみたいなのを言って聞いて面白い
ですね。まあ、あの2話の最後のシーンあったじゃないですか、
うん、
あのホーミングレーザーみたいなのシーン、
うんうん、はいはい、
ああやっちゃったみたいな。見てる人みんなが多分共通で思った、ああやっちゃった、そこまではやれって言ってないしみたいな。で、案の定3話みたいな。
なってたね。
あのこう分かりやすい流れがいいですね、
うん、
でこうなるんだろうなって言ってこうだったっていう、
うん、で意外とアナログな世界なのかなと思いきや、あのエビ型のロボットとか割と頑張ってたしね。
そうそうそう、
ちゃんと機動兵器として成り立って
た。あの女の人が乗ってたロボット、うん、あのサーフィンしてたやつ、
うん、
あれかっこいい。
あの辺だけ見るとね、なんか
エウレカみたいだった。エウレカセブンみたいだった。一人だけリフボード乗っちゃってるもん、あいつ。
ま、でも登るときガッツンガッツン。
ガッツンガッツン登ってた。海の上走ってるときはデビルフィッシュ割にかっこよかったのにと思う。
で振り回されて傷つけて、空の彼方にヒュー。
あーれーつって。
うん。
いや、今期はいいですよ、ロボットもの。
どれもね、違った切り口っていうかね、全く別物なんで、なかなかどれも見てて楽しいですよね。
そうですね。
うん。 立体物化もそろそろねリリースされ始めてます
し、ね、そうですね、バルブレーブがもう、
もう出てますね、あ
の主人公機は出てますね、はい、うん、敵のあのモビルアーマーみたいなちょっと出してほしいな、
縦でガチンってやるやつ、うん、
ちっちゃいキットでしてほしいですね、あのサイズだとちょっともうまたなんかあの GP03 買うみたいなことになっちゃうから
それはやめていただきたいけど、
うん、ロボット作品今後もね目が離せないですね、
はい
はい、どうしよう、メールアドレスとかも一応紹介しておきますか。
あ、そうですね、はい、メールアドレス、メールドットロボットオカットマークジメイドットコム、メールドットロボットオカットマークジメイドットコムの方までメールをいただくか、ツイッターアカウントロボットオカンダーバーツイッターの方までリプライといただければと思います、はい、まあ、あの今度普通オタ会やりますけど、そんな感じでね、あの今回の最初でも読みましたけども、普通オタも随時読ませていただきますので、うん、それこそあのマジプリのここがいいですよねとか、うん、ガルガンティアのここが良かったですとか、うん、あの女の子がね、なんかあの走りながらあの背中のバックパック開いてそのままみたいなね、ああいうシーンも
いいです、ね、あ、いいです、
あの、そういう話をこうぜひともしていただけると、
うん、
あの話したくなるので、はい、お願いします、うん、で、お便り期限とかそういう意味では普通歌は特にないのでいつでも送っていただければと思います、
は
い、
それではロボットーク第23回、この辺でお開きとなります。お相手はヤスと
アナと
安山でした。
はい、次回ロボットオーク第24回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。